長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
9月13日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢のり子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。はい、先週はですね、ゆっかさんに冒険の書の、紹介というかね、語っていただきましたけれども、はい、今回はそれに対して参加者がこう質問していくようなコーナーになっております。
そうです ね。
まずはちょっと冒険の書についての説明をナレーターの声で聞いていただきましょう。どうぞ。
はい。
なぜ勉強しなきゃいけないの？好きなことだけしてちゃダメ？自分らしく生きるには？世界を良くする方法は？数々の問いを胸に冒険の書を手にした僕は、時空を超えて偉人たちと出会う旅に出ます。そこで分かった驚きの事実とは、実業家孫泰造が最先端 AI に触れて抱いた80の問いから生まれる、そうか、なるほどの連続。読み終えた後、いつしか迷いが晴れ、新しい自分と世界が始まります。
はい、というわけで今日の、登場人物をご紹介しておきますね。まず本を紹介してくれたのがゆっかさん、そしてその場に集ったメンバーとして、はい、エミリー、
はい、
みゆきさん、
うん、
みなみさん、そしてトーマスとのりちゃんで語っておりますので、
はい、
ぜひ最後までお聞きいただきたいですね。
はい、
はい、じゃあこのままいっちゃおうかな。では聞いていただきましょう。どうぞ。
はい、皆さんがこのゆっかに何でも聞いちゃえみたいな感想でもいいし、いや今この部分ってどういう風な感じですかみたいな、本当に皆さんが率直な感じで聞きたいっていうような感じのことをぜひぜひぶつけていただければと思います。じゃあみなみさんから
すごい素敵ななんかプレゼンテーションじゃないですけど、なんかもう聞き入っちゃいましたそうですね、なんかもうこのまま突っ走ってってほしいってなんか何目線だっていう感じなんですけど、すごい思いました。ありがとうございます。
いやー、なんか聞きたいこととかあったりとかしますか？
なんかゆっかさんはどんな幼少期を過ごされたのかなってちょっと
そういう感じを、ね、
思いました。そこからどう今にこう至っていったのかなっていうのは、すごい親の教育とかなんかそういうのちょっと気になりました。
はい、ありがとうございます。私こう見えてか分かんないんですけど、この時はすごいおとなしくて本当に自分の意見とか言えなくて、うん、まあ、とにかく本当に親の顔色を伺うっていう感じでした、うん、で、まあ、一人っ子だったんですけど、結構強力な、父で、強力なっていうのはなんかもう話し出したら止まらないみたいな感じ。今似てると思ったんです
よ。ちょっと思ったかなっていう。
なんかこう人をね、お招きしてこうディナーっていうかね、ご飯とか食べてても、うん、もう父が一人で大演説始めちゃうみたいな感じで、でもうなのでそういう感じだったので、自分の意見ほんと言えないし、言ったらこうバカにされるみたいな、特にでさらに男尊女卑なタイプだったので、うん、女はどうせダメだみたいな感じだったんですよ。なのでもうそれで本当にどんどん自分の意見をもう言えなくて、でもうどんどん本当におとなしくなっていきました。で、母は母でものすごく心配性かつ過干渉だったんですよ。なのでなんか私がこんないいことがあったよって報告しているのに、よかったねとか一言も言われたことがなくて、あら、なんとかじゃないかしらみたいな、なんだろう、例えばすごいいい成績取ったんだよとか言ったとしても、よかったねとか一切なく、なんか妬まれないかしらみたいな、なんか 到底想像を絶するようなネガティブなことが出てくるんですよ、うん、なんか常にそういう感じだったので、うん、何か報告しても全然ポジティブな言葉は返ってこなくて、うん、ネガティブなことしか返ってこないので、うん、あ、ちょっと自己防衛的にじゃあもう何も言わない方がいいやって思い始めて、うんうん、でもう何も親には言わないっていう子になっていきました、うんうんうん、なのでもうそれこそ本当におとなしいし自分の意見も言えないし、うん、でも日本の学校ってそれでも結構大丈夫じゃないですか、うんうん、であのどちらかというとそれであの優等生タイプだったんですよおとなしいけどテストとかではできちゃうみたいな、うんうん、あえて手は挙げたりとかしないけど、うん、テストやったらできちゃうっていうすごい嫌な感じ の, あの優等生タイプでした。あ、友達とかは全然いたんです。お友達とかは全然いて楽しかったんですけど、うんうん、でやっぱりそれを変えてくれたのがアメリカで、うん、本当にそれで高校1年の時にアメリカに行ったら見事に落ちこぼれました。うん、で落ちこぼれたのはやっぱり向こうって本当に自分の意見を問われるので、うん、まあ、そこで意見はない、うんうん、何か言われたらそれを覚えてテストでアウトプットすることは多分できるけど、うん、意見を持てない、うん、意見言うってすごい難しいんだなって思いました、うんうん、なんかね意見を持てないっていうことがあるんだなって、うんうん、なのであのそこで本当に衝撃を受けて、ただアメリカですごくいい先生との出会いがあっていろいろ褒めて認めてくれる、うんうんうん、でそのうちに自己肯定感が高まって、あ、自分の意見って別にあってても間違ってても言っていいんだっていうのを教えてくれたのがアメリカでの教育だったかなって思います、うん、はい、そんな子供時代でした
今のゆっかさんからも全然想像がつかないというか、
そうよね
、まあ、今回初めてお会いしたんですけど、はい、なんかもう昔からこういうもう明るい、もうたくさんおしゃべりもできて明るくてゴーみたいな感じだと思ったら違いました実はまあそんなことも踏まえて今があるんだなっていうのを感じました、はい、ありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございました。じゃあみゆきさんいかが。
ゆっかさんありがとうございました。私本当にお話を聞いてすごく反省してるんですけど我が家は野球一家でして、うん、本当にあの主人の力で子供たちは野球一筋になってしまいました、うん、3歳から土手でピンポン玉を竹のバットで打たされるようなそういうしごきを
星ヒューマみたいな、ね、
そうなんです、はずっとやってたのでもうずっと本当に甲子園行かせたくてみたいな感じで、うん、もう本当にすごかったんですよ。で子供は高校でもう二度と野球はやらないと言って野球から離れてしまいまして、好きなんだろうなと思ってたんですけど、やっぱりもしかしたら違ったのかなって、うん、で今あの本当に小さい子今思い出したんですけど、うん、小さい頃から大工さんになりたいっていうことをあのちょっとあったんですよね、幼稚園の時とかは、うん、でも小学校の文集とかは、うん、プロ野球選手になりたいとかなんかそういうこと書いて、みんなに影響されてか、うん、親に言われてかわかんないんですけど、うん、そんな感じだったんですけど、うん、今本当にあのそっちの方向に、うん、あの大学とかも進んで今あの建築の方に行ってるので、どこでどううまくいったんだかわかんないんですけど、うん、はい、小さい頃からの夢がもしかしたらあって、
素晴らしいですね。
何かね、は親としてはちょっと野球でって思ってたんですけど、
いやいやいや、ね、でもその思いをねずっといやいやいやずっと秘めてきたものをね、はい、大切に温められてその道に進まれてるなんて、ね、
まあ、はい、良かったと思います。いいですね、はい、それで私あの食育とか食の仕事をしてるんですけれども、うん、あのまあ、近々あのサッカー少年の、うん、あの、食育の、うん、あの、イベントをさせていただくんですね、うんうんうん。で、監督さんに聞いたところ、今の子供たち、うん、山盛りご飯を食べることがないと、うん、伺いました、うん。ご飯ちょっとでいいよっていう。
え、なんでですか？
たくさん食べる子がいないって言って、本当に監督さんも悩まれてて、やっぱりプレーにも影響あるしっていうので、うん、なんとか食育 やりたいんだよねっていう話を、うん、あの、いただいたんですけど、うん、もしかしてって、あの、答えは出なかったんですけど、もしかして今、皆さん、あの、お子さんお金を持ってるじゃないですか。うん、で、普通に買えるじゃないですか。だから、それでもう満足しちゃって、うん、あの、ご飯の、への、あの、なんて言うんでしょう、感謝の気持ちっていうのが、ないのかなって、ちょっと、思っちゃったんですよ。これ答えではないかなと思うんですけど、 ゆかさん何かそういうこと今の小学生とか、はい、食の方とかではどういう感じに、
はい、はい、私実は食が大好きで、はい、まあ単に自分が食いしん坊だっていうのがあると思うんですけど、うん、やっぱ食って本当に全ての根幹だなって思うので、うん、まあ、親御さんたちにも、もう勉強とか英語とか、うん、正直どっちでもいいから、うん、まずご飯っていうのをすごく思ってます。うんうん、で、私自身も私家事がすごく苦手で、うん、掃除とかできないので、まあ、結婚以来全部夫担当となっておりまして、夫には本当に感謝なんですけれども、はい、結婚25年掃除洗濯全部夫です。ありがとうございます。この場を借りてお礼を申し上げます。はい。なんですけど、ご飯だけは、私が料理だけはするんですね。なんか食いしん坊だからなんですけど。ね、まあ、買ってきたりとかするのも結構苦手で、なので、家で結構作るんですけど、まあ、全然料理得意とかじゃないので、大したもんじゃないんですけど。でもやっぱり、そうやって自分の子を育ててきたら、例えば今日も大学生の次男一人で家にいるんですけど、うん、今日ご飯ないからって言って、うん、なんか別に買ってくるとか食べに行くとかかなと思うんですけど、もう一人でハンバーグを作るわけなんですよ、彼は。うん、私がもう最近ご飯ないからって言うと、一人で必ずハンバーグを作っているっていう。うん、なので、やっぱりそうやって食が、大事っていうふうになんとなく伝わったのかなっていうのはすごい嬉しいなって思うんですけど、話だいぶされたんですけど、そうなんですよ。で、やっぱり結構食を大事にしないケースが今結構あるのかなってやっぱり思って、で、さっきおっしゃってたみたいになんか何でも買えるっていうのもありますし、で、別に買うことがね、そんな悪いことじゃないっていうか、お母さんたちお忙しいのも分かるので、そこをね、責めたくもないんですけど、でも本当に便利な世の中になっちゃいましたし、うん、なので、まあ、もしかしたらそういう忙しいっていう状況も結構あるのかなって、うん、思ったり、あと、まあ、太っちゃうみたいな価値観がやっぱりすごい細いね、アイドルさんとかが人気だったりすると、でもね、なんか野球とかサッカーやってるようなね、男の子さんがそういう風に思うっていうのは昔は考えられなかったんですけど、うん、でもあんまりね、もうガツガツ食べるっていう感じがないのはあるかなって、うん、思いますよね。ぜひ食のことを教えていただきたいです。よろしくお願いします。ね、でもなんかそこにね、プレッシャーにするのも何かなとも思うんですけどね。やっぱでも忙しいっていうのがやっぱりね、なんか現代のその良くないっていうか、
ね、私もそうだしみたいな。余裕があればだけど、なくなると買ってきてみたいな、やっぱ感じになるのは。それだけやっぱり便利になってるから、昔は買ってきちゃえって言ったってなかったっていう、作るしかないみたいな、それが選択肢が増えたから、まあ、もちろんそれがプラスにも働くけど、そうじゃない方にも行くのかなっていう話だよね今。
いやーちょっと、なのでなんかそこももっと気楽でいいのかなって、なんかちゃんとしたご飯を作んなきゃとかじゃなくって、もう適当に、私本当適当なんで、例えばロールキャベツとかも巻くのって大変じゃないですか。もう巻くとかありえないと思って、もうなんかひき肉とキャベツ重ねて鍋で煮て、ちょっと巻いてないけどロールキャベツみたいな。
なんかミルフィーユみたいなのあるけど、
あれですよね。
あえてロールキャベツって巻かないのにロールなんだみたいな。うん、だってもう重ね煮でよくないとか、
今ち
ょっと
思った。そういう感じで、適当に親子で、ちゃちゃちゃって作っちゃうとか、うん、なんかそんなんでもいいんじゃないかなって。うん
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあエミリーはいかがでしょう。
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
やはりそのプレゼンがとても素晴らしいなと思ったので、うん、とても参考になりました。はい、あと一応お話の中で2つぐらいお伺いしたかったんですけど、はい、まず2050年までに12万人の子供を作るっていう、うんうん、例えば私その時何歳かなってまずさっき思ったんですね、うん、でそれはとってももうすごいおばあちゃんなんですけれども、うん、そういったことを思うのはどうしてそう思ったのかなってことも一つお伺いしたかったのと、
はい、
あとはそういった話を自分が子供の時に子供の時にそういった海外につなぐ人とかいれば、もっと違う世界に今いるんじゃないかなとかって思うことがいっぱいあって、で子供の時はすごくずっと 人見知りしてて、高校生まで、高校3年生とか女子校だったんですけど、うん、男の人でお話ししたのは弟とおじさんとお父さんだけ、そんな感じで、行き来してるような、でもそっから短大に入っても360度変わっちゃったっていうくらいなんですけれども、戻んないんで、もう一回ぐらい変わっちゃったんですけど、本当に子供の時って戻らないので、うん、なんかそういったことが私が出会えてたら今何してんのかなって思ってしまいました。うん、出会いたかったなみたいな、でもそのね、2050年の目標っていうのを、うんうん、それはどういった気持ちで、うん、考えられたのかなってことをお伺いしてみたいと思います。はい、
ありがとうございます。はい、今、日本に、42万社の会社があるということで、で、そこにアンケートを取った結果っていうのがあって、で、グローバル人材が一番足りないっていう結果が出ている。そうなんですよね。うん。で、その、42万社の 25% の企業がグローバル人材が足りないというふうに言っているということで。で、そこを計算すると、12万人のスーパー国際人を育成すれば、その企業さんたちに国際人が行き渡る。うん。そうすれば企業もハッピーだし、子供たちも、世界で活躍できるし、日本も活性化されて、いいこと尽くしなんじゃないか。という壮大なプランを立てたっていうのがあります。はい。で、まあ、2050年までって結構ゆっくりなプランな感じがするので、またまた早くになったらいいんですけど、それはまあ、ちょっと自分の、自分ができる範囲の、期限で切ったっていうのがあって、今、認定トレーナーさんっていうのを、協会の方で育成させていただいているんですけども、その皆さんが日本全国の都道府県に、2030年までに、47都道府県にいていただくようになって、この皆さんが、5人ずつの、スーパー国際人を月に育成していくと、その数が達成できるっていうふうに計算をしたので、うん、はい、その目標に向かって、着々と動いているっていうような目標になっております。子供が少なくなるっていうのは、本当に国力っていう意味でもそうですし、単純にちょっと悲しいなっていうところもあるので、子供たち増えていってほしいなって思います。で、さらに、せっかくそのいらっしゃるお子さんたちが、なんかこう夢や希望を持てない状況になっちゃってるっていうのもちょっとあって、それがまた悲しいなって思って、で今、私がやってる方は、まあ今、本当に今いらっしゃるお子さんたち、が夢や希望を持って、それこそ自分がやりたいことっていうのを実現して、楽しく仕事をしながら社会に貢献していってほしいなっていうところなので、人数増やしてほしいなっていうところは多分ね、違うご職業の方がいらっしゃるので、そちらにお任せしたいなと思って。うん。でも今いらっしゃるお子さんたちがやっぱり、本当にこうやらされ感満載だと、それこそ自分のやりたいこともない、もう、最低限食べていければいいなんて、まだね、10代のお子さんが、そんな考え方だと本当、この先大丈夫かな？なんか楽しく生きていけるかなって思っちゃうので、そんなお子さんたちを、なんか、飼ってながら元気にしたいなっていう、はい、そういう思いでやっているので、はい、もちろん増えたらいいなって思いますし、はい。あと、今いらっしゃるお子さんたちが元気になれば、うん、まあ、一人の力だったとしても、二倍の力になるかもしれないってところがあるので、まあ、そんな風に、スーパー国際人にしていって、人数が少なくても、皆さんが活躍していけるように、はい、なるといいなと思っております。
ありがとうございます。大丈夫ですか？はい。ありがとうございました。エンカウント。
はい、というわけでお聞きいただきましたけれども、やっぱりね、はい、人が集まるといろんな質問が出てきて、いろんな話に展開してきますね。
本当ですね。もうでもね、一等はじめに質問してくださった南さん、はいはい、うん、もう本当多分第一印象ユッカを見たら、はい、昔はなんかちょっと自分の意見が言えなくてっていうのは、うん、本当想像できないと。
できないですよね、ユッカさん見ても。
そう、もう今もうね、自分の意見をもうバシッと、
本当に
どういう場でもきちんと伝えることができるっていうイメージから、ね、でも、だからそれを多分南さん受け取ってくださったかと思うんですけどね。うんうんうん、でも本当、だからこそ、多分その、高校生の、その、
先生に、アメリカの先生に会うまでは、うんうんうん、なかなか優等生で自分の意見を言わないでっていう風な感じのところがあったからこそ、はい、今は多分いろんな人がいろんな風に意見が言えるようにめちゃくちゃ承認する人ですよね。
本当そうですよね。もうお話しして承認されなかったことがないぐらい承認してくれますよね。ゆっかさん。
ね、うん、なんか本当に多分、すごいね、素晴らしいですねって、すごい何回かこの回でもゆっか発言しているかと思うんですけど、まあ、とにかく何かがこう発言された後には受け取ってくれて、うん、承認してくれてって、だからその場がすごくこう安全だなっていうふうに、そうですね、相手の方も思ってくれるから自分の意見も言いやすいっていうことに、
うん、大事、そういう空気作り見習っていきたい、う
ん、でも本当ね、まあ他の人もたくさんいろんなね質問をしてくださいましたけど、うんうん、もうゆっかのここのところにちょっとこう集約するかなって感じですよね。
そうですね。
あ、本当に今の仕事が本当に羽ばたいているのは、はい、このちょっと大変だったけれどもこの経験があったからこそなんだろうなと思いますよね、はいはいはい、
そうですね、うん、ちょっとぜひリスナーの皆さんにもゆっかさんに触れていただきたいなと思いますので、はいはい、リンクなど概要欄に貼ってありますのでぜひそちらの方からゆっかさんにもアクセスをしてみてください。そして、はい、第4週にはですねゆっかさんのアフタートークが待っておりますので、うん、そちらの方の話を聞くのもお楽しみにお待ちください。
はい、はい、
で来週はですね、キネシ読書といって、本の1ページから参加者みんなが気づきを得ちゃうという回になりますのでそちらもお楽しみください。
お楽しみください。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しています。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは、Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye.